11月17日火曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。朝来ますとですね、まあ、この時間帯だと、株式市場動いているのはニューヨークということになって、それが今まさにですね、6時に閉まったというところなんですが、まあ、オープニング何喋ろうかね、なんて言って、今日も打ち合わせをしている中でですね、いや、ニューヨークのダウが結構上がってますよ、っていう話を、していて、今取引が終わったところでありますが、ニューヨークダウ平均株価の終値、ね、$29,952.61、あ、ごめんなさい、今変わりましたね。$29,952.22ということで、前の営業日金曜日と比べて$472.41高、率にして 1.60% プラスと、3万ドルに行くか行かないかギリギリのところで止まったみたいな感じになっております。まあ、昨日は、日本の日経平均株価も上がりました。500円以上プラスになったということあります。まあ、これも、まず先週末のアメリカの株式市場が上げていたというのがあって、上げて始まり、そして8時50分に、GDP の速報値が出たと、まあ、それがいい数字だったぞというように、市場は受け止めて、プラスになったというところでありました。今日ね、新聞一面バラバラですけれども、その中で、毎日新聞は GDP についてが一面トップ、それから産経新聞も日本経済遠い回復という見出しですけれども、 GDP を見出しにとってます。まあ、プラスに転じたとはいえ、前の月に相当こう下がっていると、前の月というか前のキーですね、4、6月期が相当下がっていたんで、まあデッドキャットバウンスなんていうふうに言いますけれども、ね、上から物を落とせば必ずどんなものだって跳ね返りがあるというような表現で、まあ、それで上がったり過ぎないぞと、まあ、かなり、ね、抑制的な書き方を隠ししているというところです。後ほどこの件に関しては、長谷川幸寛さんと、今日のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんと、また深めていこうと思っております。で、株が上がっていると、どうしてだろうねというのはいろんな分析がされていて、まあ、昨日 の、ね、その日経平均の上がり方なんかは、海外の相場プラス GDP というふうに説明されていました。じゃあ、そのニューヨークなんかはアメリカなんで上がってるんだっていうのは諸説あって、まあ、よくわからないところはあるんですけれども、一つ言われているのがですね、もともと、もしこれで仮にバイデンさんが大統領になったら、バイデンさんは富裕層だとか大企業に対しては増税を行うはずだと。で、増税を行う人だから、本来だったら株は下がるはずなのになんで上がってんだというところで、まあ、ずっとコロナの影響で、株式相場、まあ、冷え込んでいるというか、投資家の心理が冷え込んでいる中で、少しずつ、ワクチンの開発の兆しというものが見えてくると、それに飛びついて上がるんだというのが一点と、で、それから、まことしやかに言われているのがですね、アメリカ大統領選と合わせて下院の全部と、そして上院の3分の1が改選になって、こっちも選挙行われてました。で、下院では実は民主党がですね、バイデンさんの方の民主党が、むしろ勢いを落としていて、議席を減らしたと。まあ、過半数は取ったんですけれども、議席を減らした。で、上院は今まで共和党が取っていて、で、この選挙で民主党が大勝ちすると上院民主党に変わっちゃうんじゃないかと言われていたんですが、そこまで勢いがなくてですね、で、今のところ確定している議席で民主党が48議席、まあ、これ民主党系の無所属も入れてですが、一方で共和党が50議席となっています。で、定数は100なんで、あと2議席残ってるんですが、その2議席がですね、ジョージア州というところで、正規の改選とプラス補欠選挙予備が行われると。で、これがですね、票の数え直しとかをやっていて、であまりにもこう僅差だったもんで、決選投票を今度1月にやるんだということになっています。で、その1月の決選投票もですね、まあ、もともとジョージアってところは共和党が強いんで、このままいくと、まあ、最低1議席は共和党が取れるだろうと。そうすると最低でも51対49になって、共和党が優位になると。で、共和党が優位になると何が起こるかというと、バイデンさんがその増税だとかですね、やろうとしても、おいそれと議会を通らずに、止まるだろうと。だから、バイデンさんは大統領になるかもしれないけど、当面の経済の地合いっていうのは変わらないだろうから、 株が買われるというですね、なんとも、風が吹けば桶が儲かる的なところがあるんですが、まあそういう、こう、ことが言われております。で、一方でですね、まあ民主党だってここはなんとか取らなきゃいけないということで、結構民主党の大物の人たちがですね、みんなでジョージアに移住をして投票しようみたいな、すごいキャンペーンを張るなと、しかもそれをですね、結構メディアで、高らかに公言をしているというですね、そんなこと言っちゃっていいのみたいな話なんですが、まあ、選挙を前にするとそういうことも起こりうるというような、まあ、ただ選挙を目的にして移住するっていうのはダメですよって州法では決められてるらしいんですが、一方でなんかジョージアの州法は、選挙人の登録はちゃんとしなきゃいけないと。で、それも身分証明を出さなきゃいけないってことで、なりすましだとかそういうのはできないことになってるんですが、その身分証は、他州で発行したものであっても大丈夫らしいというようなですね、なんかそういう細かいところまで結構現地では報じられているようで、そうするとじゃあその他州の身分証明書を持ってきて移住しますっていう人が果たして投票のための移住なのか、本当に仕事だとかで、ジョージア、アトランタのあたりに移住したいのかっていうのはわからないんで、結局これどうなっちゃうんだろうねと、1月の頭に行われる、ジョージアの上院選の決選投票及び補欠選挙というものが俄然注目されているようであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです。7時台取り上げるニュース、まずは7、9月期の GDP 一時速報値について、それから昨日ですね、 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長と菅総理大臣が会見というか会談を行いました。連携強化で確認と、まあ、これと足元のコロナの感染状況等々についてですね、自民党感染症対策本部本部長代理で参議院議員の武見敬三さんに、お電話で、伺っていこうと思っております。7時10分過ぎのゾーンです。それから7時30分前ぐらいのコーナー、ニュースキーワードでは衆院の解散総選挙について、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、中国軍制服組トップが能動的な戦争立案に言及と、東アジア情勢についても語っていただきます。
今週は番組オリジナルのマスキングテープを毎日5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
さあ、ここが気になるのコーナーです。各市経済面で載っけております韓国の航空大手のアシアナ航空、まあ、ここはもともと経営危機が言われていたところですが、こことですね、大韓航空が一緒になるんだと、大韓航空がアシアナを買収するという記事が出ております。まあ、昨日の昼過ぎぐらいに速報が出てですね、まあ、そこから結構このニュースも取り上げられておりました。まあ、韓国政府が主導で、航空再編を行うんだと。で、まあ、またここからですね、気が早いメディアがですね、まあ、これコロナの影響でいろんな、ね、航空会社が厳しい状況にあるという中で、まあ、じゃあ日本の航空会社もどうなんだと、日本航空と ANA が合併したらどうかみたいな話までですね、一足飛びに行きますけれども、これそもそも論として、地合いが全く条件が違うということはまず申し上げておきたいと思います。というのもですね、でコロナがある前の経営状況がアシアナとですね、アナジャルじゃ全く違うということ、まあ、これがまず一つ大きな要因としてあります。確かに今のこの決算の、ね、出てくるニュースだとか見出しだけを見るとどこの会社も苦境に陥ってるんで厳しいということも言われますが、アシアナ航空はですね、そもそも論として、かなり赤字体質もあって、去年のですね、もう去年の頭ぐらいからそのアシアナを持っていた、クムホアシアナ財閥っていうところがこれを手放すと売却をしようとしているということが出ていて、で、去年の9月にですね、ヒュンダイグループ、まあ現代自動車のグループですね、ヒュンダイ建設の確か 子会社というか関連会社だったと思いますが、ごめんなさい、ヒュンダイ産業開発か、というところに、まあ、シンジゲート組んでここに売却をするということで、一旦は話は決まってたんです。でところがですね、その後このコロナがあって、でずっとその売却話がぐちゃぐちゃ頓挫してる間に、今年になってからですね、秋口になって、これがご破産になると。でこのまま行くと足穴がそのまま宙ぶらりになっちゃって、キャッシュフローがどんどん減っちゃうということもあるんで、最終的には経営支援をずっとやっていた、まあ、メインバンクとしても動いていた韓国政府系のですね KDB 産業銀行というところが、大韓航空に声をかけて、で、買収案を作成して、昨日決定したというようなことです。元々の経営に難があったというところが、ANA や JAL とは全く違うところだと。だから元々キャッシュフローが立ち行かなくなるぞみたいなことが言われていた中で、そうなっちゃうとまずいよなというのがあると。で、そこへ行くと日本の航空会社の場合は全く違うと。でまた韓国は、まあ、国内線ももちろん飛ばしてますけれども、あれだけ国土があまり大きくないということを考えると、国際線を重視するような形にならざるを得ないと。そうすると国際間の人のやり取りっていうのが今このコロナ禍で、ほとんどストップしている状態なので、より経営に厳しさが増していると。まあ、その辺ですね、豊富な国内の需要を持っている日本の航空会社とはちょっと条件が違うということで、さらにこれだけ国内線があって、そこを2社あるいはそれ以上の社で飛ばしているということによる、価格競争で、それが我々使う側のメリットとして、航空券の値段が下がったりだとか、適正な競争によって価格が決められていくということは決して悪いことではないし、これを一時的にであってもですね、一つにまとめてしまうということになると、それがもたらす消費者への不利益というものは別のリスクとして考えておかないと、今経営がまずいからといって一足飛びに統合という話にすぐ行きがちなんですが、これは企業文化とかそういう面でも厳しいというのもありますが、それ以上に、値段上がっちゃうよっていうところはちゃんと考えなければいけないと。韓国ではすでにそういう、こう批判であるとか、あるいは、双方の労働組合がこれ、統合された会社は相当リストラやるんじゃないかということで、反対をしているようであります。ここが気になるでした。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。いろいろメールやツイッターいただきます。埼玉川口市から上結の亭主の友人さんからいただきました。番組冒頭の日経平均株価の話ですが、民間企業がたくさんの人員削減を打ち出している状況なのに日経平均株価が上がり続けているのは不思議でたまりません。私の持っている多少の株式ですが、大半の株価はマイナスの状態ですと。国民の所得格差と同様に株価の経営実態との格差があるんじゃないでしょうか。飯田アナの見解をお聞きしたいと思いますと。いやー、確かに特に四半期経営なんていうことが言われますけれども、四半期ごとにね、上場企業の場合は決算が来るんで、そこをですね、いい数字にこう見せたいということになると、固定費の削減というのが最も楽に、収支のバランスを変えることができると。でそうすると、人員削減というのが最もその人件費って固定費の最たる部分ですから、ここをこう切り込んでいこうとすると、そうすると四半期ごとの決算は確かにいい数字になって、かつそうなるとこう株式市場にはプラスの影響が与えられるので株価は上がる。株価は上がる一方で、従業員が泣くみたいなことは、まあ、ここ 2,30 年ずっと言われていることで、果たしてこの経営がいいのかと、四半期ごとに、いちいち判定を下すというのが果たしていいのかというのは、これは日本の国内だけじゃなくって、アメリカとか欧米の学者たち、まあ、特に確かイギリスのですね、証券関係者などもこれかなり、突っ込んだ議論をしていたはずなんですが、果たしてそれでいいのかっていうのはですね、また日本の場合はその四半期決算のシステム自体が、欧米に比べると遅れてきたっていうのがあるので、未だにその四半期決算、でいいんだと、まあ、これに慣れきって経営をしてきたという人たちであるとか、あるいは、コストカットすること自体が評価されてきたっていう時代を長く生きた、人が多いので、おいそれと変えられないという現実があるようですけれども、いい加減ですね、これ国家経済全体を考えたら、最終的にその従業員の人たちがある意味消費者でもあるということを考えるとですね、国内需要が落ち込んだら日本経済が沈むのは当たり前のことだということにもなると私は思いますが、いかがでしょうか。 ここが気になるプラスです。日本経済新聞のですね3面、総合2というところに載っている記事なんですが、1000キロ先のドローン操作、三菱重工防衛技術を転用という見出しがついております。三菱重工業というとですね、まあ、いろんな、ビジネスを手掛けていらっしゃいます。それこそ、ロケットとかもね、三菱の技術だったりもしますが、ね、他にもですね、まあ、実は航空機産業でも相当、こう、いろいろ、ね、部品を作ったりだとか、機体の、こう、重要な部分、翼とか作ってるというのもあるんですが、ドローンの技術というのも、こう、いろいろ開発をしていると。それもですね、民間用のドローンではなくって、防衛技術と、これがですね機体の安定飛行を可能とする防衛技術を民間用に転用して一般的な商用ドローンでは難しい高度な制御を実現したということなんですね。で、記事では災害予知や送電線の警備といった活用を見込んでいてドローンビジネスの拡大を促しそうだと言われています。で、新システムではということでですね、例えば東京にいながら鹿児島県の種子島にある機体を飛ばすことが可能になるというふうに、書いてありますね。で、まあ、こういう書き方をするんだろうなと思うのがですね、東京から種子島だろうと、じゃあこれを例えばもうちょっと西の方にずらしたらどこにっていうとですね、例えばその実は南西諸島というのは我々が持ってるイメージ以上にものすごくこう広く長くて、だいたい南西諸島全体で日本列島がすっぽりはまるぐらいだっていうふうに言われていて非常に広くて長い。その上、そこに島々が点々としているということであります。東京から種子島ってことはですね、それをこうそのままぐぐぐぐっと西に思いずらしていくとまさにその南西諸島全体がですねカバーができる範囲であるというようなことが分かってくるわけですね。で、そうするとそこにはですね、日本の固有の領土である、そして領海であり領空がある、沖縄県の石垣市にあります土城尖閣も当然ながら入ってくるというわけになります。で、当然ながらですね領土でありまして、その上は領空であるということであるんで、ここに日本の旗印をつけた航空機が飛ぶことには何の問題もないということになりますし、その上ですね尖閣諸島のあの辺りというのは、固有の植物であったりとか固有の生物が生息しているということも言われて、そしてその調査がなかなか今国際的な情勢云々を忖度する省庁が多いのでできないということが言われております。もっと言うとあそこはですね国の持ち物であって、一方で固定資産税は、石垣市が、これ払ってもらわなきゃなんないもんだから、本来であればきちんとした面積なりの測量をし、そして、資産価値を割り出した上で、税額を決めなければいけないんですけれども、これもなかなか立ち入らせてもらえないというようなことがありますんで、であればですね、こういった技術というのは非常に役に立つんじゃないかというふうに思います。特にですね災害なんかの時に、このドローンの技術が非常に役に立つというのは、それこそですねもうかれこれ2年ちょっとと前になりますか、北海道で、胆振東部地震というのが起こりました。あれは山崩れが起きて、でそこでね、巻き込まれて亡くなった方もいらっしゃいましたが、その現状把握についてですね、真っ先にこれ陸上自衛隊などが使ったのがドローンの技術であったりとか、その後も結構いろんなところで使われていますけれども、何も地震だけではなくてですね、豪雨だとかの災害の時に、豪雨の中でも、これね、そういった厳しい環境の中で、人を乗せてヘリを飛ばすっていうのはあまりリスクが高すぎるというのがありますが、そこでですねドローンを使うと、これここで再三再四申し上げておりましたが、で、カメラをつけてですねドローンを飛ばしてそこで現状を把握すると。で、さらにこれは海外の無人機の技術ではあるんですけれども、いろいろなものに乗せ替えが可能で、でその中には、防衛装備品の乗せ替えだってできるというようなことになると、でしかも平時は各自治体がこれをオペレーションするというようなことをするとですね、非常にこう一石二鳥で抑止力にもなるんじゃないかと思うんですが、やっぱり日本だって技術あるじゃないというところですね。ここが気になるプラスでした。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
先週は木曜日にご出演をいただきまして、はいはいはい、週末を挟んでということになっております。今日も一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、寒くなったり暑くなったりって、ね、暑くなったりはしませんけど暖かくなったりって、ね、体調大丈夫ですか？
大丈夫です、おかげさまで。やっぱりもう一番心配なのは新型コロナだよね。
そうですよね。
私もみたいにだんだん高齢者になってくると、後遺症、
後遺症、
これね、心配ですよね。だからもう絶対かかるわけにいかないと思って。
いや、本当ね、またこれが第3波なのかどうなのかって議論されてますけど。
どう、第3波なんじゃないの？
ねえ、なんかそのウイルスの方が変わってというような説も出たりとか。そ
う
そ
う、もうしょっちゅう変わってるみたいね。
いや、ものすごい変異をして、これ果たして自然のウイルスでこんなことが起こるのかみたいな話までね。
あ、まあそこはそうなんじゃないかな。だって、春の段階でも6種類ぐらいあるとか言われてましたから
ね。今日も一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組、飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、もれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。さらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです。飯田浩司の OK コージーアップ公式チャンネル、この度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました。公式のチャンネル、ご意見メッセージも書き込んでいただき、番組にご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか？セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
では最初のニュース、こちらです。7・9月期の GDP 前期比プラス 5%。内閣府が昨日発表した今年7・9月期の GDP 国内総生産の速報値は、物価変動を除く実質で前の期と比べてプラス 5.0% でした。このペースが1年間続くと仮定した年率換算はプラス 21.4% ですが、戦後最悪の年率マイナス 28.8% だった4・6月期の落ち込みを補うまでには至っておりません。ということで、まあ、この、ね、21.4% プラスを見出しに取るところは多いんですが、
いや、これは数字はあんまり意味ないよ。一番最後に言ったところだよね。4、6月期の落ち込みを補うまでには至ってないと、
はい、
つまり水準としてはまだ下回ってるという話なのと、うん、それからもう一つ、これは市地区の数字なんで、
はい、
今走ってる10、12月期、これがどうなるかっていうと、うん、これはね、おそらくまた相当厳しいんじゃないの。だってヨーロッパアメリカはさ、
はい、
大変な状況ですよね。
今そうですね。
最初の第一波よりも今の方がもっとひどいという。アメリカなんか毎日14万人超える、
ね、
感染者出てるでしょ。
1日でですよね。
1日ですよ。でイギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、はい、みんなロックダウンじゃない。
そうですね、都市
封鎖。だからなどなど考えると世界経済全体でも、まあ、日本なんか非常にラッキーなぐらいで、非常に厳しい。そうすると10、12月期もまあかなり厳しいなと、はい、まあ、コロナの影響、それからあと、まあ、円高、
はい、
このところずっと105円台ですよね。
そうですね、もう今104円60銭付近ですね。で、足元はね。
でバイデン政権だということだとすると、はい、まあ、バイデンは相当財政を深すんじゃないかと見られているので、まあ、そうすると日本の円高になる可能性はまだ高いよね。
そうですね、
などなど先行き見ると非常に厳しいわけですよ。そこでじゃあどうするんだっていうと、当然補正予算第3次どうするんだっていう話ですけど、
はい、
この景気対策って基本の木ですけども、 まず GDP ギャップが今どのくらいあるのっていう話が全ての出発点なんですね。でその GDP ギャップを推計して、はい、それを財政で埋め合わせるっていうのがこれ基本なんですよ。
日本のこう物を作ったりする経済活動能力をフルに使ったらこれくらいっていうのが潜在 GDP、うん、でそれと今の、うん、足元の GDP 稼ぎ出す力 の、あの足らない部分ギャップの部分を GDP ギャップという、
そうでそれを計算するのは、政府で言ってれば内閣府の仕事で、はい、あと日銀と、
うん、
まあ、内閣府と日銀がその足らない部分が今、ね、どのくらい下回ってるかを計算するんだけど、はい、この間の経済財政諮問会議見ると、はい、それが実はないんですね。
ない
試算が出てないんですよ。だからこれは何やってんのとまず思う。
あ、
日銀も内閣府も
これあれなんですか、 GDP の一時速報がまだ来てないから出せませんみたいなことを言うわけですか、
いやいやいや、そんな話じゃなく、速報値があろうとなかろうと、はい、こんなもん常に推計する、うん、しているはずなんですよ。
まあ、いろんな企業統計とかいろんなデータもすでに出てますね、個別データは、
うん、それでどうなってんのかなと思ったら、民間議員の皆さんが4人連名で実はグラフとを出しててですね、そこで弾いてるわけ。これがまずおかしいよね。民間議員の仕事じゃない、こんな話は。日銀と内閣の仕事です。
まあ、詳細なデータ持ってるのは政府側だしってことですよね。
おそらくね、民間議員の名前を借りて、まあ、出してんだけど、でそれがグラフだけ実は出てるわけ。でどのぐらいギャップがあるかっていうと、相当程度の GDP ギャップが残ってると見込まれるって書いてて、
相当程度、
数字がないんですよ。だからこれがまたおかしい、でも、まあ、このグラフじーっとこう眺めてるとですね、はい、7、9月期で潜在 GDP がどうやら540兆強ぐらいのところにあるんですね。で今走ってる実際の GDP どのくらいかっていうと510ぐらいのところ走ってるんですよ、このグラフを読み解くと、はい、そうすると引き算すると 540-510 で30兆円が GDP ギャップと、
はい、
でこれを財政政策で埋めるっていうことになると、3次補正はまあ大体30兆かなっていうのがまあ相場感ですね。でこれに対して実際の政治どうなってるかというと、下村政調会長がですね、はい、まあ、10から15ぐらいじゃないのとか、ね、まあ、彼が一番最初に言って、
はい、
したら瀬古さんがですね、もうちょっといるんじゃないのみたいなことを言って、
はい、
まあ、いろんなこと言ってんですけども、
はい、
まあ、私は多分10から15下村さんが言ったってことは、まあ、そんな数字ではとどまらないと、とどまらないでほしいなと、
上回ってほしいなと。
だってそうじゃなかったらさ、ね、下村さんが政策決めた話になっちゃって、総理はどこ行ったんだっていう話になるじゃない。
確かにそうですね。
だからまあ打ち合わせ、2人が打ち合わせしたんだとすれば、下村さんが低い相場感を出して、
はい、
後でびっくりさせて総理が倍ぐらいの数字を言うと、まあ、こういうことかなと読めなくもないけども、まあ、ちょっとまだ分かりませんねと。まあ、いずれにしろ結論的に言うと、私は30兆ぐらいは必要だなと、はい、この数字から見ると思います、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。菅総理大臣と IOC バッハ会長が連携強化で確認。
私からは東京大会では観客の参加を想定をしたさまざまな検討を進めていることを説明をし、バッハ会長との間で安全安心な大会の実現に向け、今後とも緊密に連携していくことで一致をいたしました。
菅総理大臣は IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長と昨日午前総理官邸で会談を行い、来年夏に延期された東京オリンピックパラリンピックの開催に向け連携を確認しました。ということで、まあ、この東京オリンピックパラリンピックに向けて、まあ、ワクチンというところもね、新型コロナを考えると、ポイントとなってきますが、まあ、ここでですね、参議院議員で自由民主党感染症対策本部本部長代理の武見敬三さんに、このオリンピックパラリンピック、さらに、足元は感染の再拡大も懸念される新型コロナについて伺ってまいります。武見さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
どうも。
まずはオリンピックパラリンピックについてですけれども、これ中止や再延期っていうのは、まあ、あのバッハ会長の会見なんか見ると考えてはいない様子というところですかね。
それも全く考えていないですね。
全く考え
ていない、これはやはりですね、
はい、
これから実際にこのコロナを早く収束させるために、
はい、
その多く皆さんのご協力を得て国内の感染をできる限り抑止していくと同時にですね、
はい、
やはりワクチンの開発を急いで、そしてそれを日本の国内だけじゃなくて、うん、日本に来られるアスリートや観光客の皆さん方とか、
はい、
それからその途上国の方々にもできるだけ早く接種していただいてですね、
うん、
そしてその感染を極力避ける形でオリンピックをパラリンピックを行うと、
はい、
でこれがまたある程度感染が収束をしていない前であったとしても、こうした経済活動等がしっかりと同時に並行して行うことができますよという一つの世界に対する象徴となることが大切なんですね。
これそうするとそのワクチンって本当大切になってきます。ここのところ有効性 90% 以上とファイザーがなんか発表したりとか、今日も新聞にはモデルナというところが9割5分ぐらい有効だというようなのが出てますが、こういう数字っていうのはどう捉えたらいいですか。
これはね、まだ実際にアメリカでこれらのワクチンを正式に正しくワクチンとして安全も効果もありますよと、
はい、
いうのを承認する FDA のこの薬事承認っていうのがあるんですよ、
はい、
でこの薬事承認っていうのの中で出てきたデータではまだないので、
う
ん、実際に薬屋さんの方から出てくるデータですから嘘ではないと思いますけれども、まだそれが最終的に確認されたわけではないと。しかし、まあ、95%、90% 聞いていると、
はい、
いうことが一応企業側のデータからは出てきているんだということは、うんうんうん、そこでまた安全性もちゃんと確保されていればですね、
はい、
極めて好ましい結果だというふうに思います。
うん、さあスタジオには長谷川博さんもいらっしゃいます。
でその長谷川です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ワクチンは日本にはいつ頃入ってきそうなんでしょうか。
ね、日本はね、おそらく来年の冒頭ぐらいじゃないでしょうかね。まず最初にアメリカの国内で、
はい、
この緊急に使用することができるための承認というのが実際に行われなきゃいけませんから、
はい、
そこで安全性や効果について企業側から出されたそういうデータというのがもう極めて詳細に分析をされます。
はい、
でその時点でだいぶデータも日本に来ます。
お
それで同時にですね、そういうのを見ながら、はい、今度はこの企業が実際に日本に対して薬事申請してくるのを果たして特例で薬事承認をするのか、
はい、
そしてさらには承認をした後もですね、
はい、
その品質検査等の検定が必要なものですから、
うん、
それを今度は国立感染症研究所がどれだけ短期間にやるかと、こういう話になって予約支柱で皆さん方が使えるようになると、こういうことです。
そうするとズバリ言ってオリンピック7月までに間に合いそうなんですか。
もし来年に入って早々から入り始めるということであればですね、
うん、
それはかなりの程度までできると思いますが、
うん、
同時にやはりその予防接種というのの安全性とそれから効果が確認された後もですね、国民の皆さん方がそれにちゃんと信頼感というのを持って、
うん、
それで予防接種に積極的に応じていただくというのがないとですね、
うん、
まずは高齢者とかそれから医療介護従事者というような人たちが対象になると思いますけれども、
はい、
そのプロセスはきちんと踏まなければなりません。
なるほど。さあそして足元、これから冬にかけてどうですか。コロナの感染状況というのがあまり芳しくない状況が続いているようにも見えますが、武見さんどうご覧になりますか。
いや、それはもうまさしくじわりじわりと10月から増えてきてるんですよ。10月の1週ぐらいが一つの分岐点で、
はい、
そこから徐々に徐々に増えてきてですね、ただそんないっぺんにそのオーバーシュートするようなその増え方というのは今までのところしておりませんので、これをやはりしっかりと抑え込んでいく努力で、これはやはり 国もいろいろ施策打ちますけれども、
はい、
やはり個々人の皆さん方が3密を避けてですね、それからこれから忘年会のシーズンに入りますから、
はい、
まあ、そういう時にもあんまり多人数で大声でおやりにならないでいただくとかですね、うん、ちょっとあんまり面白くない忘年会になっちゃうかもしれないけれども
、静かにと、
そういうことをやはり一つ一つ警戒していただくというのが大事です。そしてあとはやっぱり PCR 検査などの検査をですね、
はい、
に町の中のお医者さんたちにも実際にやっていただけるように仕組み作り変えてきてますから、
はい、
それに、まあ、積極的になんか具合が悪いかなと思ったときはすぐに連絡をして行っていただくと、まあ、こういうことが必要になると思います。
なるほど。ちょっと高見先生一点確認したいんですけれども、実は冒頭におっしゃった選手それから関係者それから観客の皆さんにもこのワクチンを打っていただくということは東京でそれを接種するというそういう計画なんでしょうか。
これはまだ全く決まって今やってるんですよ。
なるほど。
それで、これ検疫っていうのは国際的に両者が連携しないとできませんでしょう。
はい。
で、日本側の検疫の体制の強化、今もすでにやってますけれども、
はい、
その、日本に来るその人たちの、その、自国におけるその検査とか、その検疫の中でですね、
はい、
こういった、ワクチンの予防接種というのをやっていただけるような仕組みが作れるかどうか、
は
あ、でオリンピック委員会はまあ全面的に協力してくれるとこう言ってます、
はい、
うん、なるほど。竹見さんそろそろお時間でございます。朝早くからどうもありがとうございました。
いや、どういたしまして。
またぜひいろいろ教えてください。
はい、
どうも皆様
ありがとうございました。
ご注意ください。どうも、
はい、失礼いたします。はい、自由民主党参議院議員で自民党感染症対策本部本部長代理竹見敬三さんにお話を伺ってまいりました。まあ、オリンピックに向けて、ワクチン、まあ、その、ね、送り出し国の体制とかっていうのも考えると、うん、これやることはたくさんありますね。
そうですね、うん、もう今最後におっしゃった点が私とても重要だと思ってて、はい、総理は何て言ってるかというと、人類がコロナに打ち勝った証として開くって言ってるんですよ。
あ、このオリンピックパラリンピック、
はい、まあ、一見非常に大げさな言い方ですよね、
はい、
で人類がコロナに打ち勝つってどういうことかといえば、うんうん、私はこれワクチンで制圧すると あるいは治療薬が開発できると、
はい、
これだと思うんですね。
うん、
そうだとするとそのためにワクチンオリンピックを開くんだっていうことは、まあ、欧米だったら打ってから来ることができるかもしれないけど、
確かに
190各国の中には、
はい、
東京に、来てしまってから打つっていうことだって、まあ、そういう体制も整えるっていうそういう意味かなと、まあ、
自国でワクチンを打つっていうのは
だって入手できないでしょ、途上国なんかは高いだろうし、
日本だってこれアメリカで打った後その後どうなるか分かんないってことですね。
だからまして親ですよね、途上国新興国は。だからまあその辺をどうなるのかっていうところかなと。
これ、まあ、日本も各社いろいろね、ワクチン開発やってますけれども、
はい、
長谷川さんアンジェスの、はい、森下教授と、はい、本も出されてます、
はいはい、
まあ、その辺も含めてこの進み具合日本国内ってどうなんですか。
まあ、中身がなかなか開示されないんで、まあ、分からないんですけど、まあ、その辺も要するにオリンピックを睨んでっていうことは政府側から、
はい、
まあ、聞いているんじゃないですか。
まあ、本来はね、そこにもしそれが喫緊の課題だったら予算をどんどんつけてみたいなことだって考えなきゃいけない
か、まあ、だから当初からそのオリンピックやるっていうことを延期して1年後にやるっていうことは決まっていて、でもコロナがあるよねと、じゃあどうやってやるのと言ったら、その打ち勝った証なんだということですから、はい、ワクチンをその開会の7月までには間に合わせて、まあ、間に合うかどうか分かりませんよ。バッハ会長もこの入手可能になるだろうって言ってるんだけど、これは分からないと。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。衆議院の解散総選挙の時期。 自民党の下村政調会長は昨日都内で講演を行い、衆議院の解散総選挙の時期について、通常国会が来年1月上旬に召集された場合は1月に解散することは選択肢の一つだと述べましたが、その一方で1月の冒頭解散がなければ東京オリンピック・パラリンピックが終わる9月上旬以降になるとの見通しも示しました。自民党の二階幹事長はもう常に選挙の準備はできてるんだと、常在戦場だというふうにはおっしゃっておりますが、
下村さんよく喋るねちょっと
この解散についての言及は結構多い。
いやもう解散もさっきのさ、ほら3次補正だって、はいはいはいはい、10から15兆円規模だったとかさ、
最初の方でねぶち上げましたね、
言ってるでしょ、
はい、
これいや総理とこれ二人三脚なのかな、役割分担して、いやそうかもしれないし、そうでなかったら、
はい、
まあ、ちょっとこうね自分の存在アピールっていうことなんかなと、
まあ見出しに、ね、なりますからね、
なるよそりゃ、ね、いやそれで、はい、まああのまあ、それはさておき、まあ、下村さんはその1月に解散することを選択肢の一つだっていうのは、
はい、
通常国会いつ召集されるんだという話で、まあ、報道ベースでよれば1月8日がまあ最有力で、それ軸に調整と、
はい、
まあね、1月の一桁台のところでやれば、まあ、早いよねと、国会召集が、
はい、
ということは、まあ、そこで解散して総選挙をやり、で予算審議の時間を取ろうっていう、まあ、これは普通にまあそういうふうに考えられるよねと、
はい、
まあ、だから1月8日っていうのはその解散の可能性もちょっとは残したっていうふうに見ていいでしょうね、
うんうんうんうん、
実際にやるかどうかは別として、
はい、
でそれを逃すと今度9月だと言ってるわけですけども、
はい、
まあ、私はその途中もあるかなと思うんですよね、はい、つまり一番通常国会一番大事なのは予算審議で、予算は3月31日までには、まあ、普通は成立するんで、
はい、
そうするとまあ4月以降は普通の法案審議ということになるけど、オリンピックは7月ですから、はい、4月から7月にかけて、まあ、3ヶ月あるわけですよね。
うん、
そうするとここでやるっていう可能性だって、まあ、ちょっとはあるんじゃないのと。ただその場合は7月に、
はい、
東京都議会の選挙が、
ね、まあ、あると
、議会選挙があるので、はい、公明党との事情を考えると、これ東京都議会選挙と、
うん、
衆院の総選挙が、
はい、
ダブルになるっていう話ですよね、
はい、
で公明党はもちろん嫌がるでしょう、
これ
は東京都議会選挙最重視だから、
うん、
まあ、それとよく言われるのは、公明党の皆さんはそれで住民票を移して票を東京に集めるんじゃないのとか、
おうおうおう、
だからそれはないんだよと、
はい、
衆院の方はね、っていう解説がまあ流れるんで、私もそうなのかなと思っていたら、
はい、
実はこの間公明党の人とあるところで会ってですね、
ほうほう、
私がそれを言ったらですね、長谷川さん、はい、それはもうないんだよと、
ないんだよ、
昔はそういうこともあったけど今ね、うん、住民を移すなんてのはね、ちょっともうそんな時代じゃないし、
うん、
まあ、高齢化もしてるし、
はい、
そういうことはないというふうに、まあ、はっきり言ってわざわざ否定して来てくれた方がいらっしゃって、
ええ、
あそうかと、まあ、思いましたが、
うん、
まあ、まあ、公明党も同じ与党ですからね、
はい、
まあ、総理がこれ4月から7月の間にやるっていうふうに決断したら、
うん、
これはやらざるを得ないと、
うん、
でもしそれがないんだとすると、まあ、はい、下村さんおっしゃるように、まあ、9月っていう話になるけど、
任期満了に近くなってくる、
そうすると任期満了だとなんとなくね、
はい、
追い込まれたみたいな、
うん、
せっかくの支持率高いのにという話にもなるんで、
はい、
まあ、そこがどうなるか、
うん、
まあ、二階さんがおっしゃるその1月20日の大統領就任式以降に、まあ、2月って言われてるけど、
はい、
2月に訪米して、バイデンおそらく新大統領次期大統領と、
うん、
会談する事情があるから解散できないんだ、これはないと、
お
二階さん言ってますよね、
うんうんうん、
私もないと思う、
あ
だって訪米して3日もありゃね、
はい、行って帰ってこれる、
行って帰ってこれるんだから、
うん、
で総理が行って選挙負けちゃったみたいなこともちょっと考えにくいので、
うん、
まあ、これは私はまあ二階さんのおっしゃる通り関係ないと、ええ、 まあ思いますね。
まあ冒頭解散となってくると今度はじゃあその足元の感染がどうなってるのかにもよります
も
んね。
まあそれもある。それからさっきの三次補正ですよ。
あ、
私がだからずっと思ってたのは三次補正がさっき言ったように30兆規模ぐらいになるとおおっと思うよねと、
は
い、おおっと思ったところで、あといろんな方あの政策も進めてですね、はい、予算もつけて、例えばその不妊治療の話とか、あるいは携帯電話の4割値下げとか、
はい、
まあ、こういう目玉政策に目処をつけてっていう話も、まあ、まだ1月の話も残ってるかなと思います。
なるほど。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国軍の制服組トップが能動的な戦争立案に言及。中国軍の実務を行ういわゆる制服組のトップ、劉貴強中央軍事委員会副主席は、今月上旬に発行した中国共産党の重要会議、五中総会の解説書の中で、受動的な戦争適用から能動的な戦争立案への体制転換を加速すると言及しました。五中総会第19期中央委員会第5回総会10月下旬に行われました、
まあ、この能動的な戦争立案なんて わけのわからない言葉使ってますけど、まあ、要するにズバリ一言で言えば、台湾侵攻計画を作りますよということだよね、まあ、台湾プラス尖閣もそうですけど、新華社なんて言ってるかっていうと、戦争準備の動きを強化するって言ってるんですよ。
戦争準備の動きの強化、
まあ、要するにだから自分の方から仕掛けていくっていう、まあ、そういうことを言っていて、さらに失礼、環球時報の英語版はですね、今度は南シナ海 そのアメリカの空母、の航行阻止とか、潜水艦対応とか、まあ、こういうことも検討するというふうに言ってるわけで、まあ、これは、まあ、真面目にっていうかそのまま額面通り取ればこの戦争準備だと、いうことですね、
まあ、
で、で問題はその習近平自身も何て言ってるかというと、その中国版海兵隊の基地なんか視察したときに、全身全霊で戦争に備えようと、
全身全霊で戦争に備えよう
んですよ。だから一連の発言見るともう明らかにこの戦争準備をしてますよと、
はい、
で、まあ、実際6月以降にその中国の飛行機が軍の飛行機がですね、台湾 その防空識別圏にもう連日侵入してる、というようなこともあり、まあ、これは緊迫してるなと。で、まあ、一番早ければっていう、私心配してるのはやっぱりアメリカの大統領の就任式がある1月20日直前というのは、要するに、まあ、バイデン氏が予定通りですね、20日に大統領になれば、その直前はトランプですよね。
そうですね。
ということはトランプが最高司令官なんだけど、例えば2日前だったら、2日経ったらバイデンに変わると、そうすると当然そのバイデンとトランプの間で引き継ぎ、あるいは万が一危機の時にはどう対応するかっていうのは、まあ、協議せざるを得ないと思うんですよ。で、その時に時間がかかればですね、事実上アメリカが、ま、真空地帯になると、権力の移行期間で、まあ、ここを狙って中国がやるっていう可能性はこれは捨てきれないなと思いますね。まあ、これ軍事専門家なんかに、要するに自衛隊の前トップなんかに聞いてもですね、その可能性は十分あるというふうに言ってますし、まあ、中国専門家たちも同じようなことをやっぱり心配しているということなんで、まあ、私は当面1月のその大統領就任式前が一番危ないかなと思いますね。
そうすると、まあ、これから年末年を明けてから緊迫してくるという、
緊迫してくるでしょうね。ただ、まあ、もし本当に侵攻なんてなったら、部隊をおそらくその海岸線に集めるんでしょうから、これはアメリカ当然もう上から全部見てますよね。
衛星で
、だから衛星で見ればそれは当然警告することもあるだろうし、まあ、アラートも世界中に発せられるでしょうし、まあ、だからやるかな、それはやるやると言っていてだけの話で引き締めるが本当の狙いという可能性もあるけど、 まあ、いずれにしろ緊迫してきていることは間違いないなと思いますね。
まあね、これ実際にやらずとも、まあ、周りの国に対してのプレッシャーであるとかっていうのは計り知れないものがありますもんね。
そうね、だから台湾でその移住の申請が増えてるとかね、
はい、お台湾を出ようとするということですね、
出ようとかね、あとまあ私が気づいたのはアメリカのテレビなんか見てると、はい、その台湾 の, その特殊部隊、それ の, あの演習の模様とかね、あるいは訓練の模様とか、
はい、
アメリカの例えばナショナルジオグラフィックなんかにね、そういうの出てくるんですよ。でまさに時宜を得たというか、
はい、
もう台湾も備えてるよねっていうことを、まあ、アピール、結果としてアピールすることになると思うけど、だから、まあ、当然アメリカそれから現地の台湾ではそういうことを、
はい、
想定しつつ、まあ、備えてると、まあ、いうことですから、日本もね、尖閣抱えてるわけなんで、はい、まあ、はっきり言ってうかうかしてらんない。私は尖閣には政府職員を常駐させるべきだと、まあ、かねと思ってるんですけど、環境調査をするって言ってます ね,
そうですね、
官房長官環境調査、うん、これどうやってやるのかなと、つまり現地行くのかなと思ったら、どうも衛星で見ると、
はい、
それじゃあいくらなんでもね、調査になる、まあ、なるのかもしれないけど、衛星で見たら意味ないでしょう、そうじゃなくて海上保安庁なりを、
はい、
あるいは環境庁の職員でもいいと思うけど、を派遣して、まあ、せめてゴムボートで、ね、周辺観察するぐらいなことはやってもいいと思いますね。
そのぐらいきちんと、まあ、やらないと、実行主催してるぞっていうのを見せとかないと。そうそう、
バイデン大統領っていうか次期大統領は、まあ、この間の菅総理との電話会談で、
はい、
尖閣は適用条項だ、安保条約第5条を適用されるっていうふうに言ったと言ってますけども、
日本側の発表はそうなんですよね。
そうなってますね。 ただアメリカ側の発表にはそのこと書いてないみたいですね。
尖閣っていう文字
がな
かったってい
うね。ないんでしょ。なので、まあ、これ日本側のプレイアップっていうかね、
はい、
そういうふうにも見えなくもない、まあ、ですからできるだけ早く、まあ、これはいずれ2月には行くでしょうから、
あ、はい、バイデンさんに
会いにね、そこでやっぱりはっきりその点は確認を取る必要があるなと、もちろん分かってらっしゃると思うけど、そこがもう最大の焦点ですよね。
その辺、そのバイデン政権に仮になったとして、はい、対中国っていうのが、まあ、前々から甘くなるんじゃないかってことは言われてましたよね、
はいはい、私ね、はっきり言うとバイデン政権は中国に融和的だと。
融和的、
甘いと思う。で、実は非常に心配してるのは、はい、バイデンの政策文書を見ると、革新的利益があるって書いてあるんですよ、アメリカに。革新的利益、ね、ご存知と思うけど、中国の用語ですよ、
そうですよね、
でしょ、台湾とか、
尖閣とか、
チベットとか、東シナ海、はい、南シナ海、
これ
をね、バイデン陣営が喋ったってことは、アメリカにも革新的利益があるって言ってるわけでしょ、そしたらね、中国どう思うかですよ、ああ、そうですよねと、それだったらぜひね、お互いの革新的利益をテーブルに上げましょうよと、
はい、
ということになって、そこで取引しましょうよって話になっちゃいますよ、私はね、そのサインじゃないかとすら実は思っていて、お互いの、
はい、
まあ、ズバリ言えば、共存共栄を目指すサインじゃないかと。
それって、そのオバマ政権時代に、例の G2 論とかっていう話があったじゃないですか。それ進めてきたのは、スーザン・ライスって人で、この人国務長官になるかもしれないって言われてる人じゃないですか。なんかいろんなものつながっちゃいます
ね。そうなんですよ。それからね、今のその革新的利益って言葉を使った、中国に歩調を合わせるように、はい、それが一つ、
うん。
もう一つはね、軍事力の武力行使ですよ。
はい、
武力行使については、米国民の理解と賛成がない限りやらないって書いてあるんですよ。そしたらね、尖閣について武力、はい、米軍が武力行使することについて米国民が賛成するだろうかと、米国民から見たら尖閣は革新的利益じゃないですよ。だって日本人だって住んでないんだから、ましてや米国人なんか一人もいない、そんなものが米国の革新的利益であるわけがないっていうふうに普通の米国民はそう思うと思います。でその普通の米国民がその武力行使に賛成しなかったら武力行使しないと、つまり反撃しないという話になりかねないと、 と思っていて、まあ、これは大統領選最中のね、はい、あの政策文書だから、これがそのまま新政権の政策になるとは断言できませんけど、まあ、おっしゃるその国務長官人事なんか見なきゃいけないけど、
はい、
まあ、いずれにせよ漏れ伝わってくる、にじみ出てるのは、バイデン政権は中国に対して相当融和的だなと思いますね。だから危ないんですよね、逆に言うと。
だったらチャンスじゃんっていうふうに、日本にと、日本は取れるって思いかねない、
ね、思いかねない、そう、アメリカ出てこない、アメリカ出てこないということがはっきり分かったら、この中国がすぐ来ますよ、はい、今、来られてるのは、絶対アメリカ来るよねと思ってるからこそなんだけど、でもその革新的利益には尖閣入ってないよね、それからユース・オブ・フォース、つまり武力行使はやらないんだよねと。となったら、それが確認が取れたら、これはもうすぐですよ、尖閣に来るのは。
日本にとってはこれもう本当に
非常に重要な問題ですよね、ここは、
国会で議論しなきゃいけないですよ、
もちろんもちろん、
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。